嵐電嵐山駅の改札口をくぐって左手に進むと、やがて目の前の大きな川に架かる長い長い橋が見えてくる。かつて多くの詩人が歌に詠んだ京都のシンボル、渡月橋だ。まずは橋の横側から全体を眺めてみよう。渡月橋の向こう側に見える山々が背景となり、景観を形作っている。一枚の絵のように美しい。小説家司馬遼太郎は渡月橋を眺めてこう評した。この景観には大きく弧を描いた唐橋は似合わない。渡月橋はひたすら水平の一線をなしている。それも橋であることの自己顕示を消し切ったほどに控えめである。またどこから見ても景観の中では低めの位置に渡月橋の一線があり、この位置が黄金分割になっていると。渡月橋とは月を渡る橋と書く。昔の天皇が橋の上空を移動していく月を眺めて、月が橋を渡っているようだと感想を述べたことに由来している。日本人は昔から自然という言葉が大好きだ。日本人の心の拠り所、価値観は自然と共にある。自然に対して感傷的で繊細さを持って接しているのだ。渡月橋が多くの日本人に愛されているのもその文脈の中で理解できる。橋そのものでなく、渡月橋を含めた背景の山々、川、中洲の島、これらを一つの景観として日本庭園のような美しさを感じるのだ。さあ、渡月橋を渡ってみよう。横から眺めると木造なのだが、橋の中央部分はコンクリート製だ。少しがっかりするかもしれない。ただ、この橋は今でも交通の要衝で、車も多く通るので仕方がない。実は、渡月橋には興味深い言い伝えが残っている。橋を渡っているときは、決して後ろを振り返ってはいけない。安心してくれ。振り返っても、あなたの真後ろに幽霊はいない。渡月橋の南側に、法輪寺という古い寺がある。京都住民は、13歳になると大人の仲間入りを祝って法輪寺を参拝し、祈り願う独特の風習があるのだ。そして参拝した帰りに後ろを振り向けば、授かった知恵が舞い戻ってしまうという言い伝えがあるのだ。不思議な風習だ。この風習の由来は一説には次のように言われている。5世紀後半に中国から渡ってきて、この辺りで力を持っていた波多という一族がいた。この地域の人々は彼らの知識や技術を求めて彼らに会いに行っていたのだ。その時の名残として、いつの間にかこのような風習として変わっていったと言われている。大人への通過儀礼として形は変わりながらも、今なおその風習は続いていく。振り返ってはいけないと言われると振り返ってみたくなる。その誘惑に打ち勝つことが大人への第一歩なのかもしれない。1200年間 何度も焼け落ちながらも変わらずこの場所にあり続ける渡月橋は、京都の変遷を眺めてきた。そしてこれからも変わらず、ここにあり続けるのだろう。